こんにちは、レイです。先日ですね、メルマガの読者さんから、料理のオンライン講座をやりたいのですが、何から始めればいいと思いますか？アドバイスなどあれば教えていただけると嬉しいです。というような質問、メールをいただいたので、僕がですね、これから料理のオンライン講座をやるなら何をするかというのをちょっと考えてみたので、それをお伝えしてみたいなと思います。で、僕自身ですね、10年ぐらい前になりますけれども、自分の趣味の分野で、今のメインビジネスを立ち上げてずっとやっていますので、かなり、共通する部分はあるのかなと思います。ぜひ参考にしてもらえればなと思います。で、料理とかやらないという方もですね、それを自分のやりたいことに置き換えていただけると、参考になる部分はあると思いますので、ぜひ、聞いてもらえればなと思います。ちなみに、1から順にお話ししていくので、この音声はかなり長くなると思います。はい、それではですね、行ってみたいと思いますけれども、まず、どこでマネタイズするのかというのを明確にしておくといいと思います。明確というか、これから始めるので、結構漠然とはしていると思うんですけれども、なんとなくですね、こういうようなサービスを将来的にやってお金をいただけるような、形に、ビジネスにしていきたいなというのを考えるわけですね。例えば、料理教室をやると。オンラインでということなので、例えば動画でその実際に料理しているところを撮って、それを販売するとか。量が増えれば僕みたいに会員サイトを作って、クックパッドの動画版みたいな感じですよね。作り方とかが全部動画で解説されているとか、っていうようなものも作れるかなと思いますし、いきなり会員サイトサービスみたいなものを、量を作れないと思いますので、最初は、その部分だけを、レシピ本みたいな、感じで販売するとか、動画の、コンテンツを販売して、で、どんどん溜まっていったら、会員サービスに移動していくとかっていう方法もあると思いますし、YouTube とかですね、趣味だとすごいその YouTube とかの相性がいいので、そこで YouTuber じゃないですけれども、動画の広告収入を狙うとかですね。Udemy っていう今は、動画の講座、オンライン講座、コースを作るっていうサイトがありますけれども、僕もそれ使ってるんですけれども、結構何もしなくても、売り上げが上がったりするので、そこにですね、Udemyに動画の講座、料理の動画の講座をどんどん上げていくと、そこだけでもすぐに収入は、そんな、莫大な金額にはすぐにはならないと思いますけれども、何千円、何万円ぐらいだったらすぐに上がるんじゃないかなと、収益ですね、上がるんじゃないかなと思います。他にも、自分の料理本を売るという感じで、これは会員サービスみたいなものではなくて、普通に、Kindle とかで自分のレシピを載せて、売ったりとか、インフォトップとかで、料理とかやってるのかちょっとわかんないですけど、そういう形で、電子書籍的な感じ、ものにしたりとか、書籍じゃなくてもビデオのコースとして販売すると。いいような感じでもいいかなと思いますけれども、他にもですね、料理の分野ならではのマネタイズの方法があるかなと思いますので、それは自分でいろいろ考えてみてもらえればなと思うんですけれども、そのように、どんな感じで収益を今後上げていこうかなっていうのを最初に考えておくといいかなと思います。で、次にですね、テーマをポジショニング、ニッチなテーマでポジショニングすると、いうところが、重要かなと。今ですね、料理教室とか、僕ちょっと、リサーチとかしていないので、なんとも言えないんですけれども、料理のオンライン講座でたくさんあると思うんですね。なので、わざわざ、今からやって、自分が同じようなことをやっても、もうすでにある人は、やってる人はたくさんのコンテンツを持っていますし、なかなか追いつくのは難しいと思うんですね。特に有名な料理研究家みたいな感じでもなければ、なおさら難しいと思うので、もう少しですね、ニッチなテーマでポジショニングするといいんじゃないかなと思います。で、ニッチをどんどん増やしていく感じですね、将来的に。例えば、これ僕パッと思い浮かんだ例なんですけれども、なんでいい例かどうかわかりませんが、簡単な料理を一手間加えるだけで美味しくするとかですね。ふわふわな卵焼きとか、卵焼きなんて誰でも作れると思うんですけれども、それをすごい美味しくするコツとか、カラッと揚がる揚げ物のやり方とかですね。そういうような感じで、簡単な誰でも作れるような料理をちょっと工夫するだけで、より美味しくな、させる方法とか。あとは基本的なことで、魚のさばき方とかですね、野菜の切り方とか、そういうのもいいんじゃないかなと。こういうのもやってる人いると思いますけれども、 はい、そういうような感じを。まあ、そう、本がいっぱいありますので、全部動画でやったりすると分かりやすいですし、まあちょっとポジショニング、差別化になるかなとは思います。あとは、うん、そうですね、季節系とかもいいんじゃないですかね。例えば、旬の料理を使ってっていうのも、まあこれももうあると思いますけれども、例えば冬だったら冷え性の女性とかすごい多いと思いますので、冷え性改善の料理を動画で作り方を教えるとか、それもすごい簡単にできるとかですね。まあ夏だと夏バテ防止の料理とかですね。っていうのもいいかなと思いますし、あとはまあターゲットを絞るっていう方法もいいと思います。例えば、まあ3月4月ぐらいから増える、一人暮らしを始めたばかりの学生向けに、まあ500円で満腹になる簡単にできるレシピとかですね。初めて一人暮らしを始めて、料理を今までやったことがない人でも簡単に作れる、料理とかですね。まあちょっといい例かわかんないですけど、まあそういうような感じで、漠然と料理教室とか料理講座っていうよりも、ターゲットをもう少し、ターゲットというかそのテーマですね、をもう少し絞り込んでやっていくといいかなと思います。で、一つ、成功するとですね、それをもっと増やしていけばいいですよね。今紹介したいくつか。ありますよね。料理を、簡単な料理を一手間で美味しくするっていうので、一つそういうような、ポジショニングができたら、次は、じゃあ一人暮らし向けの、みたいな感じで、作っていくと。ニッチをたくさん作っていくという考え方ですね。そうすると、読む方、それを受講される方も、自分に向いてるなっていう風な感じで受講しやすいと思いますし、作る側もですね、もうテーマが決まってるので、どんな、講座、コンテンツを作ればいいかって明確になって、すごい、作りやすくなると思います。はい。まあ、そんな感じで最初に、まあ、どこでマネタイズするのかっていうのと、どういうテーマでっていうのところですね。もっとニッチなところで、漠然とした料理っていうだけではなくて、どんな料理なのかとか、誰に向けて、作っていくのかっていうようなものを考えるといいかなと思います。はい。で、それができたらですね、次に、具体的に作業に移っていくわけですけれども、僕ならですね、まず料理講座のステップメールを作ります。いきなりステップメールですね、を作り始めます。で、まだ商品がないと思いますので、もうこれは単純にですね、読者集めのためのステップメールですね。特に商品とかアフィリエイトとか何もしなくてもいいです。普通にもう単純に読んでもらって満足してもらうという感じですね。で、なんでかっていうと、まあ、無料レポートとか小冊子プレゼントっていうよりも、例えばメルマガ読者さん限定に無料料理講座やってますのでっていう方が反応がいいと思うんですよ。はい。あ、そういう講座があるんだって、ちょっと無料だし受けてみようかなみたいな感じになりますし、で、そもそもメール講座と案内しているので、精読率が高いんですね。例えば無料レポートプレゼントだと、無料レポートは興味あるけど別にメルマガには興味ないよっていう人も結構多いと思うんですけれども、最初からメール講座っていう風にやってると、そのメールを読むことを前提にしてますよね。何通も何通も来るメールを読むことを前提に登録しますので、精読率が高いということが言えます。で、メールなので質問とかもいただけたりするので、よりこうコミュニケーションを読者さんと取れるようになるというようなことが言えるかなと思います。次にステップメールができたら、まあ、これはちょっと連動させてもいいと思うんですけれども、YouTube に動画をアップしましょう。まあ、料理関係だと、その実際に作ってるとことか上げたりっていうのが、すごい YouTube と相性がいいと思いますので、YouTube 動画量産できると思うんですね。なので、YouTube に今動画を上げます。で、その上げてる、まあ、レシピとか、その料理のしているところとかをステップメールに組み込んでもいいと思います。今日はこういう料理を作りましょうみたいな動画を YouTube に上げて、それをステップメールで紹介するみたいな。で、ステップメールで補足とか、動画内では、言っていないんですけども、実はこういう風なことをやってますとか、まあ、その辺は、好きにやってみてもらえればと思うんですけれども、まあ、そのような感じで YouTube に動画を上げていきます。で、YouTube ってすごいアクセスがもともとある媒体なので、そこからの、アクセス、メルマガの読者さん集めっていうのが期待できるんですね。で、コンテンツも増えて、ステップメールも動画付きでこう充実していくので、ステップメールもいい内容になっていくし、アクセスも見込めるようになるということが言えます。 で、YouTube に動画をアップしたらですね、その動画の紹介記事をブログに書きます。こんな動画撮りましたみたいな感じでブログにやるんですね。書いていきます。で、そうすると動画を上げるだけで、上げるたびにブログを更新していくことになるので、ブログも自然と充実してくると。で、そうするとブログからのまたアクセスも期待できるようになるということですね。で、次にですね、ブログだけではなくて、Facebook とか Twitter とか Instagram とか、まあ無料で使える SNS たくさんありますので、そういうところに、で、告知していくということですね。この告知するのはブログの記事に飛ばした方がいいと思います。いきなり無料のメール講座へっていうと反応悪いと思いますので、こんなレシピのブログをこう記事更新しましたみたいな感じとか、動画をそのまま紹介してもいいと思いますけど、YouTube のリンクですね。まあその辺は、いろいろ試してみてもらえればなと思うんですけれども、まあいろんなところでその自分のコンテンツを拡散していくということですね。で、もちろん利用規約とかあると思いますね。そういうのはしっかり読んでですね、そのユーザーさん、Facebook とか Twitter とかインスタとかの、まあユーザーさんに迷惑がかからないようにとか、あと利用規約でこう違反にならないようにというような感じで、そこは気をつけてやってみるといいかなと思いますけれども、まあそういうようなところで告知していくと、まあ、Facebook とかやってないよという方はですね、これを機に必ずやるといいんじゃないかなと思いますので、アカウント作れば、無料ですぐ作れますので、アカウント作って SNS で告知していくということですね。他にも、まあ、料理関連だったら、クックパッドとかに自分のレシピを載せるっていうのも、まあ、これは動画じゃないですけれども、クックパッドって動画じゃないですよね。普通に写真と文章のレシピだと思うんですけど、まあ、そういうのを使って載せていくっていうのも、自分のことを多くの人に知ってもらう、まあ、いい、媒体だと思いますので、そういうのも活用するといいかなと思います。で、そこでですね、まあ、最終的にブログとか、で、まあ、YouTube のそのリンクとかでも、その全記事でステップメールの登録を促すわけですね。そうすると、まあ、最初は爆発的にこう一気にバッとアクセスが集まってっていうのはないと思うんですけれども、いっぱい数をこなして、YouTube に動画を上げて、その度にブログの記事を更新して、Facebook で紹介して、Instagram に写真上げて、クックパッドに自分のレシピを載せてみたいなことをやっていると、徐々にですね、じわじわとアクセスが集まってくると思います。まあ、一気にアクセス上げたいっていう場合は、もう PPC とか使えばいいと思うんですけれども、まだ商品もない状態でやるのはちょっと怖いと思いますので、まあ、じわじわと無料なので、まあ、時間をかけてっていう感じでやっていくといいかなと思います。で、まあ、ステップメールで、まあそれで徐々にステップメールの読者さんですね、集まってきたら、今度はですね、読者さんに作ってほしい商品を、まあアンケートを取って聞いてしまいます。まあなんか商品作りたいと思ってるんですけれども、どんな商品があったら嬉しいですか？どんなサービスがあったら嬉しいですか？みたいな感じで聞いてですね。で、モニターさんになってもらうということですね。はい。これ僕も最初の商品を作り始めた時にやってたんですけれども、すごい効果的です。で、商品、アンケートに答えてくれて、モニターになってくれた人には、商品を全部無料であげるんですけれども、なので、最初の売り上げっていうのはほとんどないんですね。商品作って全部、読んでくれている読者さんに、協力してくれた人には全部あげちゃうので、ただ、いい商品が作れるんですね。なんでかっていうと、その、モニターさんに協力してくれた人、モニターに協力してくれた人が、こう、もっとこうしてほしいとか、こういうコンテンツにしてほしいとか、声を直接聞いて商品を作れるので、絶対いいものになるんですね。自分一人で考えて作るよりも、絶対いい商品になるんです。なので、まずは最初利益を求めずに、いい商品を作るということ。で、商品は一度作ってしまえば、今日売れなくても1ヶ月後、2ヶ月後とかずっと、お金を稼いでくれる可能性がありますので、いいものをまず1個作るっていうのがすごい重要ですね。その集めたリストの日にバーンと売って、すぐに売り上げを得るっていうのもまあいいですけれども、もっと長く考えた時に、最初はもう本当にモニターさんになってもらって、商品を作るということですね。 で、商品を作って、モニターさんと協力しながらですね、作ってみました。どうですかって、もうちょっとこうしてほしいとか、手元が見づらいとか言われたらまた動画撮り直してとか、ちょっとめんどくさい部分はもちろんあるんですけれども、そういうのをこう改善していって、いいものを一個作ると。で、そうしたらですね、商品がまあできるわけです。そうすれば、またステップメールを作って、その商品を売るというような感じで流れに持っていったりとかできますので、そこからまたいろいろ手法が変わってきます。例えば、ASP ですね、インフォトップみたいなところに登録して、アフィリエーターさんに協力してもらってとか、まあいろいろ、その、料理関連のブログとかメルマガやってる人に、紹介してくださいっていう感じでアフィリエイト報酬とかつけて紹介してもらったりとかすると、無料の読者さんプラス購入者さんのリストが増えていくのでどんどん、その自分の手元にリスト読者さんっていうのが増えていくんですね。そうするとビジネスがどんどん回りやすくなっていきますので、まあ第2の商品を作る、第3の商品を作るみたいな感じで、まあ、発展させていけばいいんじゃないかなと思います。商品を作ったらもちろんね、販売ページとかも一緒に作ったり、購入者のフォローメールとかですね。まあそういうのも作るべきですけれども、まあやることはいっぱい増えますが、まずは出だしとしてはこんな感じでやっていくといいんじゃないかなと思います。はい。ということでですね、僕が一から料理のオンライン講座をやるなら何をするかなと、まあ考えたところこんな感じになりました。あとはまあやっているうちにですね、思い通りにならないこととか、想像以上にうまくいったこととかあると思うんですよね。例えば YouTube に動画を上げて、いきなりすごいアクセスが来ちゃった。来ちゃったというか嬉しいことですけども、来たっていうこともあれば、逆に全くなんかもう3再生とか、10日経ってもう5再生ぐらいしかされないみたいなこととかあれば、またその YouTube のもうちょっとタイトルを変えたりとか、まあ細かいね、修正とかがあったりとか、っていうのはまあやってみないとわかんないので、この通りに今お話しした通りにそのままスムーズにいくかっていうとちょっとわからないですけれども、まあその辺はとりあえずやってみて、で、いろいろその後に考えてみるっていうのがいいんじゃないかなと。まずは流れとしてはこんな感じでやってみるっていうのを、感じですかね、僕なら。はい。ぜひですね、これからまあ料理教室、料理講座ですかね、オンライン講座やりたいという方は参考にしてやってみてもらえればなと。で、メルマガステップメールとかできたらですね、僕に教えてもらえれば、ちょっと僕も料理好きなんで、登録したいと思いますので、ぜひぜひ教えてくださいということで、ちょっと長くなりましたけれども、まあ参考になれば嬉しく思います。どうもありがとうございました。